話す聞く整うラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティの山口智子です。この番組は話すこと聞くことを通して自分を整え、相手との関係を整え、人生が豊かになりますように、そんな思いを込めた番組です。さて、今日も素敵なゲストをお迎えしています。今日は着物専門フォトスタジオ成城小袖屋代表取締役の中村達夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中村です。
お願いします。今日お話しするのを楽しみにしていました。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、中村さんとは私、写真館の方とかカメラマンの方が集まったカンカンの会というものがあって、漢字がね、感動の感に勘所の勘という、はい、非常にまた素敵な名前のカンカンの会という、そこのセミナーに登壇をありがたいことにさせていただきまして、でその時中村さんも登壇されてお話をなさっていて、ご自身の小袖屋の、接客のお話とか大切にしていることを従業員の方と共に語っていらっしゃって、もうちょっとすごくパワーのある方だなと思い、また対お客様、そして従業員の方へのなんか愛が深いななんていうふうにも感じて、いつかお話を伺いたいなと思っていたんですね。で、そんなご縁で今日来ていただいたんですが、ぜひちょっと中村さん、改めて自己紹介お願いいたします。
はい、どうもはじめまして。世田谷区成城にあります、レンタル衣装と写真スタジオを運営しております成城小袖屋の中村達夫と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
着物の専門なんですね。
はい、そうです。
これこの着物専門フォトスタジオ、これに特化したっていうのもやっぱりこだわりの部分なんですか？
そうですね、皆さん大体お祝い事必ず通過すると思うんですけども、七五三とか成人式とか、あと大学の卒業式とか、そういったいわゆる、セレブレーションの時ですね、そういったお祝いの時に皆さんお着物を蒸しいただく、その時の衣装のレンタルと撮影に特化したスタジオと衣装店っていう形でやっております。
また着物の種類もすごく豊富で、またとても質のいいお着物を揃えていらっしゃるですよね。
はい、そうですね、ありがたいことにたくさんいいお着物を保有しておりまして、皆さん喜んでいただいております、お客様の方には。
そう、はい、本当にこのきっともうお客様とあと従業員の笑顔があふれるスタジオなんだろうななんて私はイメージしているんですが、まずその対お客様の部分ですね、すごく接客もとてもいろんなことにこだわって大切にされているという印象があったんですが、ぜひ中村さんの方からこんなことを大切にしていますというのを教えていただけますか？
なるほど、わかりました。ありがとうございます。一番大事にしていることというのは、同僚他社さんのちょっと悪口言ってみたいになってしまうとあれなんですけども、いわゆるお客様を騙さないってことですね。例えば入り口のプランが最初めちゃくちゃ安い、5000円でこれこれできますよって言ってお客様がいらっしゃる、でも結果的にいろいろオプションつけて最終的には12万円でしたっていう同僚他社さんたくさんあります。となるとやっぱりお客様もなんかもやっとするでしょうし、それを販売する従業員の方も、やはり両親がなんとなくこう痛む。なおかつお客様もなんか、みんながあんまりハッピーになれない。基本的には、弊社の場合には、最初に一番、出口価格に近い価格のものを、ホームページとか広告宣伝部にお伝えをして、お客様に最終的にこのぐらいになりますよっていうような金額を提示する。ですので、ある意味、ビジネス的にはすごく不器用なやり方だなと思うんですね。安い金額提示しておけばお客様に来ると分かっていても、やはりそういった人を騙したくないっていう僕のやっぱり理念って言いますかね、そういったところを一番大事にして今仕事させていただいてます。
はい、そうなんですよね。というのは私の娘も七五三とか経て、また成人式も終えたんですが、写真スタジオ行くと、なんかお手頃と思って行くとどんどん上乗せされて、あれ予算超オーバーみたいなことが、はい、確かにいいんですけど、なんかいいんだけど、っていうのが、はい、確かに経験ありました。その辺がクリアなんだ。
そうですね、結局良くない部分としてはやはり お客様がお祝い事だからいいだろうっていうふうに思うんだろうなっていうふうな販売店側の気持ちもあるし、結局オプションオプションって言いながらそうなってしまう。皆さん経験されることなんですよね。
いや、確かにでもお祝い事ではあるけど、でも本当そこのところもお客さん目線で、やってらっしゃるわけですね。あとそう、声かけ挨拶などもこだわってらっしゃるんですよね。
そうですね。まず私大事にしてるのが入り口と出口っていう表現をしてるんですけども、まずお客様、いらっしゃいました。大抵普通のどこの店もお客様来たら、山口さんだったら何て、お店さん側だったら何て言いますかね。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。そうですよね。私たちはいらっしゃいませって絶対言わないんですね。まず、もうお客様いらしたら、あ、おめでとうございますっていうふうに言ってお迎えをする。
まず第一声、おめでとうございますでお迎えするか。へえ。
って言いますのも、何かを買いに来たわけではなくて、七五三、成人式、卒業式の衣装を選びに来たお客様、ないしは撮影しに来たお客様。ですので、もう全員がお祝いにいらしてくださる場所なので、おめでとうございますっていうふうに言ってあげますと、言われたお客様側としては、え、おめでとうございます、何なんだろうって思いつつも、あ、そっか、お祝いなんだ今日はっていうふうに思って、気持ちのギアが1個上がってくださる。
確かになんか嬉しいですね。おめでとうございますって言ったら、あら、なんか主役みたいな気持ちもきっ
そうで
とね、芽
す。
生え
おっ
る
しゃる
し。
主役です。そうです。本当そうです。で、出口の部分に関しては、お客様に、もちろん、どうも今日はありがとうございましたとかっていうと、お客様が、普通はどうもありがとうございましたって帰ると思うんですけども、うちのお客様最低でも3回はどうもありがとうございましたって言いながら帰ってくださるんですね。そのありがとうございましたの回数っていうのが、お客様の満足度とか感謝のバロメーターなんだなとかって思うので、皆さんは、従業員の皆さんは、お客様のありがとうございますのシャワーをいっぱい浴びようっていうふうなことをよく言ってます。
いいですね。ありがとうございました。シャワーを浴びる。いや、それが何よりもやりがいにつながりますもん
もうおっし
ね。
ゃる通り、やりがいですね、本当にそこがね。
そうすると、じゃあ、今度、従業員側の方ですね、社員さんへの教育もすごく徹底されてるなっていう印象があったんですけれども、なんか、細田屋さんは従業員の方が辞めないっていうふうにも聞いたんですが、どういうなんか秘訣があるんでしょうか？
なるほど。ありがとうございます。そこもよく同業他社さんの方にもよく聞かれるんですけども、辞める社員さんが多い会社さんというのは、辞めた社員さんに原因があるわけではなくて、辞められた会社さんの側に原因があるって、ごめんなさい。私は持論です。聞いてて気分がした人がいたら、本当ごめんなさい。ただ、教育制度が悪いとか、経営者の方が悪いって言ってるわけじゃなくて、採用の段階でミスマッチが起きてるんだなって僕は思ってて、今までも弊社の方、実は7、8年前までは1年とか半年で持たなくて辞める社員さんの方がすごく多い時期があって、なんでだろうなっていうふうに思ってた時に、その辞められた社員さんっていうのは非常にチャレンジ精神が旺盛とか、向上心がすごく強い。仕事をすることによって自己成長をしたい。自己実現をしたい。そういった方々が、やはり1年とか半年で辞められてたんだなっていうふうに、統計を、肌感覚でそういうふうに感じて。
なんか自己成長したいっていう意欲がある人はいいって思ってとっ
いい
て
です。
もらえますよ
いいで
ね。
すよ。ただ弊社には合わなかった。
なるほど、合わなかった。へえ。
ですので、そういった方々を採用するのをストップして、人が好き、着物が好き、写真が好き、だからこの仕事はしたいんですっていうふうに、ピュアに言ってくださる方だけを取るようにしたんです
なるほど、そちらで共感してくれる人を。
ね。ですので、仕事で自分を成長したいっていうふうなキーワードが出た段階で、採用はすいませんってことで、見送らせていただいたりとかしたことによって、もう今、長い人で11年。自己都合退職ゼロです、今、弊社は。今、6人社員いますけど。
すごいですね。
すごいですね。そこは本当に、 自慢できる。みんなすごくいい子です。
いや、そう、すごくいい子なんですよ。なんかもう、まさにピュアで、目がキラキラ輝いているっていう表情でしたね。なんか本当にお客様に喜んでいただくことが、喜び、やりがいという、そういったとも
うね、
ころ。
おっしゃる通り、そうですね。
ああ、そうなんだ、すごいな。もう今、離職率で悩んでる方が多いと思うので、そうか、まあ、子育て屋さんはそうだった。で、きっとその各社いろいろマッチングするポイントっていうのは違うと思うので、あ、それをに気づくといいんでしょうね、きっと。
ただそこをたどり着くまでに、いっぱい、求人広告という名の授業料を数百万単位で払いましたので、
それを経て気づかれた
それを経
と。
て、もう自分でやっと気がついて。
でもそれで採用されたその6名の皆さん、本当ね、可愛い、また素敵な方ばかりなんですけれども、もう日頃その社員教育とか、社員さんに伝えてること、大切に伝えてることってどんなことなんですか？
なるほど。皆さんに伝えてることとしては、体に気をつけてねっていうことですね。やはり、健全な精神は健全な肉体に宿るでしたっけ？逆だったかな。とにかく、体さえ健康であれば、精神的にも安定して、お客様に笑顔を向けられるし、例えば、風邪ひきやすい体質だったら、体質改善で、ちょっと漢方を勧めてあげるとか、まあ今の時代あんまりそういうね、セクハラになりますんで、あんまりそういうこともあれなんですけども、例えば、まあそういったこととか、極力その体調管理はくれぐれも気をつけるように、してるっていうこと、プラス、社員教育っていう意味では、私ができない経営者なので、できない経営者だと社員が育つっていう理論があるので、じゃあここ僕できないから任せてるよっていうふうに、任せきっちゃうと、彼らは自分たちで考える力ができますんで、だから全然、できるできないで言えば、私よりも全然できる人たちばっかりと思います、きっと。うちの社員は。
でもこれ大切、任せきるって本当大切だなと思うんです。これができずに自分で抱え込む方がやっぱり結構いて悩んでるなっていう印象なので、でこれは前からそういうことが中村さんできたんですか、それともある時気づいたんですか？
いや、もうできませんでした。全然どうしても人のやったことにちょっとこれ曲がってないとか、ちょっとこれは納期もう少し早めとか、ね、どうしても口出しちゃうんですよね。だけども口出したいところをあえて口出さずになるまでにはやっぱり結構時間かかりました。
そこはどう、忍耐ですか、どういうふうにして意識されていかれたんですか？
なるほど。どうしても直してほしいところに関しては、時間をかけて、ここを直してではなくって、何回か段階を踏んで、これ自分で客観的に見てどう思いますかっていうふうなお話から始まって、正論をぶつけないっていうところ、本当対話ですよね。やっぱり人なんで、ワンちゃん、猫ちゃんと違うので それダメよじゃなくって、なんでそうなっちゃいけないのかなっていうことを、徐々に話し合っていくっていうことを、時間かかりますけども、心がけていました。
なんで、もう本当、対話ですねっておっしゃったけど、まさにそうですね。しかも急に人はね、そんな変わることできないし、なんだろうな、コントロールもね、こっちもできないから、徐々に徐々に対話で深めていかれたわけですね。そうか。中村さん、さっきその、まあ、まず体を大切にっていうことをね、大切に。で、中村さんご自身もすごく、こう、体調管理とか、気をつけてらっしゃるなって、なんか前お話ししたときに感じたんですよ。日頃どんなこと気をつけてらっしゃるんですか？
なるほど。私は、8年ぐらい前に、ライズアップで、体重を13キロ落として、
すごい。
すごいですよね。で、その後、5、6キロ戻したんですけども、その時に気がついたことがあって、やっぱりね、まあ、本当に何て言うんだろう、定番というか、フォーマットなんですけども、筋トレすると、風邪ひきにくくなるんですよね。やっぱり風邪ひくと、やっぱりその、引いてから治るまで、例えば10日間とかにね、パフォーマンス落っこちんですよね、なんか。時間効率も悪くなりますし。筋トレしたら本当に免疫が上がって風邪ひきにくくなったので、もうやっぱりライザップを半年間で終わってからも、ずっと筋トレを続けているんですね。 そこが体調管理の源になってますね。
ですね。
あとは、もう定番ですけども、寝る前1時間のスマホをやめるですとか、意味がいたしていっぱいいるでしょうけども。
大切ですね、そういう日々の積み重ね。
その2つだけです、僕今すごく体調に留意している部分としましては。
あ、そうなんですね。す
はい。
ごいシンプルですね、じゃあ。
はい。
なんか中村さん、確かモータースポーツでしたっけ？やってらっしゃら。
そうですね。以前やっておりました。は
あ、そうか、以前かなんかホームページにもね、
い。
書いてある、気になってたなんて書かれていた。じゃあ、割とそうか、今はシンプルにその2つを実践されてる。
そうですね。はい。
そうか、じゃあ、まず、とにかくやっぱり土台は体ですからね。
そうです。
そこを、まあ、中村さん、代表の中村さんも、そして社員の方も大切にしながら、そして、おめでとうございますから入って、ありがとうございましたのシャワー浴びるという、やっぱそのあたりが、こう、お店を明るくしていくポイントですか。あ、なんで今明るくしているって言ったかというと、すごく皆さん楽しそうにお仕事してるんだろうなっていうのが、
おお、はい。
イメージできたんですよ。以前お会いした時に従業員の皆さんとも。その辺でいかがですか。
楽しそうに仕事をしているのは、僕が楽しそうにしているからだと思います、きっと。
いやー、それは間違いない。本当に中村さん、今のもね、すごく楽しそうにお話しされてるんですが、そこは大きいですよね。トップの影響力ってやっぱり大きいですね。
おっしゃる通りで、朝の朝礼で経営者が、おはようございます。今日も一日始まります。昨日の成績は？ってやっていたら、みんな朝からテンション落っこっちゃいますし、とにかく僕、朝の朝礼の時には本当に元気よくしてる。から元気でもいいんですよね。ね、その日の朝に自分の奥さんと喧嘩してイライラしてたとしても、朝の朝礼ではもうニコニコしながら、こうね、口角がめちゃくちゃ上げて、おはようございます。今日一日始まります。で、一個心がけてるのが、僕、それの時に、じゃあ今日も一日頑張りましょうっていうような言葉は絶対言わないことにしてるんですね。従業員の皆さん言わなくたって頑張ってくださってるだけだから、あえて頑張りましょうっていうふうに言うのは、野暮だなと思ってるんで、頑張りましょうじゃなくて、今日も一日よろしくお願いしますっていうふうに言って、締めくくる。言葉って山口さんもめちゃくちゃ言葉大事にされてますけども、僕も、がさつな人間であるんですけども、発する言葉は極力気をつけて言うようにはしているつもりです。
別々に言霊っても言いますもん
本 当そう
ね。
ですよね。はい。
いや、そうか、なんか、そんなこの小袖屋さんなんですが、中村さん、これからこうしていきたいという夢とか、展望、どんなものを持ってらっしゃるんだろうなっていうのも気になるんですか。
なるほど、わかりました。大きな夢。例えば、今のこの会社規模を何百億円企業の会社にしたいとか、支店を増やしたいとか、そういった大きなビジョンって全くなくって、むしろ、ご存知の方多いと思うんですけども、2020年の出生者数、赤ちゃんの数がもう100万人切ってしまったんですね。で、我々、昭和45年生まれ世代というのが、246万人の人口がいたんです、同級生が。もう、今現在、2025年の出生数が70万人切ってる。人口が3分の1まで減ってるんです。出生数が3分の1まで減ってる。その反面、同業他社さんの数はやっぱり増えてるんですね。ものすごいやっぱり競争の奪い合いと言いますか、お客様の奪い合い。ですので、大きな目標としては、今のお客様数をずっと落とさずにやっていくこと自身が、これからの時代めちゃくちゃ難しくなってるんですよ。お客様が七五三を何回もやりますかって一回しかやらない。例えば、ね、ランドセルも一回しか買わないのと同じように、ランドセル業界だってお子さんの数が減ってるんで、どうしても生産数は減らさなくてはいけない。全く同じように、我々のお客様の数というのも増えるわけじゃないので、現状維持が本当に難しくなってきます。ですので、現状維持をすることが今の大きな目標で、 そこで横島な気持ちで、例えば、じゃあお客様の数が減ったから、お客様単価を上げていけばいいんじゃないかっていうことで、またトリックを使って、さっきの話戻っちゃうんですけども、お安い入り口で、後からオプションオプションオプション、ババババババってやって、単価を上げていくとなると、やはり業界全体が沈みかねないっていう危惧も持っているので、私実は今後は、そういったいろんな発信をしていきたいなっていうふうな、今、気持ちがすごくあります。
もう本当に現実は見据えながら、でもちゃんとやっぱり本物を届けたいというところ
まあ、
で
もうおっ
した。
しゃる通りで、そうですね。
素敵だな。だからこの着物で節目節目に取るなら小袖屋さんでっていうふうに言ってもらえる人がどんどん口コミで増えるとまた嬉しいです
い
よ
やー、
ね。
嬉しいですね。そうですね。はい。
ぜひぜひ番組の概要欄には小袖屋さんのホームページの URL を載せておきますので、
嬉しい。ありがとうございます。
どんなスタジオかなと気になった方はぜひご覧ください。そこにも本当にいろんな情報をびっしりと書かれてあるので、スタジオの雰囲気もわかるかなと思います。はい。いや、ということで今日はいろいろなお話、本当お忙しい中来ていただいてありがとうございまし
いえいえ、楽しかったです。
た。あ
どうもありがとうございました。
りがとうございます。本日のゲスト。成城小袖屋着物専門フォトスタジオ代表取締役の中村達夫さんでした。ありがとうございまし
どうもあり
た。
がとうございました。